経営者が
バンタンに特に興味がない
友人にバンタンの魅力をさまざまな角度から全力で伝える
全力 BBS チャンネル。
はい、始まりました。
こんにちは、
バンタン初心者のツッキーです。
はい、バンタンには特に興味がないんですけれども、ちょっとずつ興味が出始めたっていうことを、ずっと言っているハッシーでございます。12回目ですね。
はい、
いやーすごい、
すごい、毎回言ってる
、すごいです。
いやーすごい、ありがたい、
ありがたいですね。12回目聞いて
くださってね、皆さん本当に
ありがとうございます。で、今日もですね、毎回言ってますけれども、本当にツッキーと対面でこう録音するっていうことがもう本当に最近もうないので。
本当だね、みんなそうかりも、
そうですね、
ね、
なので、またね、ツッキーと電話でつながってる状態で、録音をしているという状態になっております。
はい、ちょっとね、お聞き苦しい点もあるかもしれませんが、ご了承ください、はい、よろしくお願いします。
はい、それでは今回はですね、前回はね、ほとんど我々の雑談でこう終始したんですけれども、
ちょっとね、久しぶりの収録だったんで、すいませんね、
最後の方にですね、なんだっけ、火曜
年下、
そうだ、火曜年下、
うん、
火曜年下っていうことについてのテーマで今後話していくっていう話でしたよね。
そうですね、もうこれは1回目からね、今12回目までやらせていただいてるわけですけど、この順番はですね、はい、私自身がこうちょっとハマった順番ですので。
なるほど、この録音してきたこの、
そうです、
1回目からこの10、今日は12回目ですけども、
そうですね、
とりあえずその今までその話してきた内容っていうのは、月がこう、ハマった順で語られてるということですね。
そうですね、気になった順番です。
気になった順番
なんですか。気になって調べてきた順番っていう
か。なるほど、
うん、1回目はねちょっとあれだけど、違うけどね、
なるほどね。
はい、
じゃあその火曜年下っていうのは、
はい、
じゃあ
そうですね、BTS を、好きになっていろいろ調べていったわけですよ。
はい、
で最初はね、お話ししましたけど、以前も、2020年7月19日だっけな、の、NHK ソングス。
はい。
はい。それの彼らのインタビューを見て、これは応援しなくてはと思って、アーミーにその日に、なったわけですけど、
はい。
そこから突然メンバーもよくわからないので調べ始めて。なんかね、とにかく応援したかったんですよ。
はいはいはいはい。
で、メンバーを調べ、
はい、
でどういうグループなのかなっていうので、いろいろね、動画とかも見始め、
はい、
で論文とかも読み、
うん、
である日なんか火曜年下って書いてあって、
その火曜年下っていうのはどこで見つけたんですか。
それはなんかね、私どなたかのブログで見たんだと思います。
ああ、
うん、火曜年下、その BTS の楽曲を語る上では避けて通れない火曜年下というストーリーがありますね、みたいなので。
へ
ぇ。それは、で、私はほら、前回も話したけど、火曜年下という実際2000年の映画を、劇場で見てるので、火曜年下って思ったわけですよ、そこで。
うん、
あの素敵な映画の話って思って、でもなんか、他人事とは思えない。火曜年下、なんでここに火曜年下がって思って、いろいろ調べていったら、どんどん沼が深すぎてびっくりして、どんどんミュージックビデオつながってるわけですよ、全てが。
はあ、
という感じでハマっていったという。
なるほど、
はい、で今も私、お話はするんですけど、今もよく分かってません。
そのことについてですか。
解明してません、私は。
その BTS と火曜年間の関係についてってことですか。
関係は分かるんですけど、このストーリーがどうつながっていっているのか、今もつながってるっぽいので、 で、そのこの件に関してはですね、もう全世界、世界中のアーミーの中で、さまざまなその議論と、うん、あの解釈があり、うん、で、ほぼほぼもうなんか、解読し尽くされてるわけですよ。
ほう。
で、そのね、英語のサイトが、まあ、あるんだけれども、うん。うん、で、それには、あの、まあ、関連ミュージックビデオの見るべき順番とか、
ほう。
うん、通説とかをまとめた、もので、
うん。
うん。まあ、でも、まあ、英語なんでね。そうなので、まあ、ちょっと、私が話すのは一応その通説にのっとり、
うん、
通説の順番に見て自分なりに解釈したものですので、
ああ、なるほど、なるほど。
まあ、皆さんそれぞれの解釈がありますから、うん。うん、興味が、もうある方は、ご自身でね、またちょっと調べてもらったりとかすると、いいかな。うんうん思います。
じゃあそのこのからこれからの回っていうのはその火曜年間について、まあ、ツッキーがいろいろ調べて、
はい、
でそれについて、まあ、とりあえずツッキーなりの解釈を、はいはい、お話しするっていう感じなんですかね。
そうです。
なるほど。
まあ、もう全て1回から12回まで私の解釈のみで、
まあそうですよね。全部そうですよね。今までも基本はそうです。
その感じでね、
うん、
基本も独自の視点でやってますんではい、お願いします。
わかりました。じゃあその火曜年間かなり沼が深いということなんですけども、
はい、
だいたいあれですかね、回数的にかなりな回数、今後今12回目ですけども、そうです
ね、火曜年間シリーズだけで、
うん、
まあ、6回
そぐらいいっちゃうぐらいなボリュームなわけですね。
可能性がありますね。
なるほど、わかりました。
はい、
はい、了解です。
まあ、楽しんでいただければ。
そうですね
いやこれねみんな好きだと思いますよ。
なるほど。
はい、ちょっと複雑ですけどわかりやすいように話しますんで。
わかりました、お願いします。
はい、では、はい、まあ、前回のおさらいになりますけど、
お願いします。
はい、火曜年間というのは、もともとは2000年に公開された、うん、香港のね、ウォンカーウェイ監督の映画のタイトルですね、う
ん、はい、
もうこれはぜひご覧ください皆さん。
一応火曜年間 の漢字も言っときますか。
はい、うん、あ、じゃあ箸をね。
火曜年間の火はフラワーの花の、うん、花っていう字ですね、うん、で火曜の曜は何々様っていう字の様の字ですね、うんうん、で年間は1年2年の年で、最後の火は華やかっていう字の花ですね、うん、家族とかの皇族さんの家族とかそういうやつの草冠に、うん、華道の華ですよね。
そうです。
でこれで火曜年華というと、
うん、
はい、
そうね、火曜年華っていう感じだね、それはね、はい、うん、まあそうですね、人生で最も美しい瞬間という意味らしいです。
それはあれですか、それはウォンカーワイ映画の、
うん、
映画でのそれはそういう意味だっていうこと。
そうそうそう、うん、でそれに加えて後から RM さんがツイッターで青春っていう、
うん、
うん、意味も書いてたみたいですよ。
なるほど。
うん、はい、
わかりました。で
ででですね、うん、ちょっとですその前に、これをお話しする前にですね、
うん、
用語解説をしといた方がいい。
ああ、お願いします、お願いします。
はい、
はい、
ミュージックビデオを説明するにあたりちょっと用語が出てくるので、うん、ちょっと言っときますと、うん、まずトレーラーっていう単語が出てきます。
トレーラー。
トレーラーというのは、うん、予告という意味です。映画の予告とかの予告ね。これは別に K-POP 用語じゃない、
うん、
普通に使われます、うん、映画とか商品の宣伝で、
うん
うん、次に、まあ、これ割とみんな聞いたことある、ティザーっていうのが出てきますね。
ティザー
っていうのは広告という意味です。
それはな 何用語
これ、まあ、一般用語じゃない。その、うん、だから例えばだから まあ、なんちゃんだろう、 CM 的な広告だからね。
あ
ー、うん、ティザーってね、例えば、BTS バターとかが発売される前とかに、
うん、
まあ、20秒ぐらいの、なんかその、 なんだっけ、サビの部分だけとか、
はいはいはいはい、はい、
そうああいうやつです。
あれをティザーって言うんだ。
ティザーですね、はい、うん、これは別にあの映画とかにも使われるし、
はい、
でちょっとそれが長くなるのが予告編じゃないですか。
あ、はいはい、
うん、っていう感じ、うん、トレーラーが予告、
はい、
長いもの、ティザーが広告、はい、短いもの、
はいはい、
うん、で、これは次 K-POP 用語、カムバック、
カムバック、
うん、カムバ、あの略してカムバとか言いますけど、
はい、
あのフアンは、
はい、
K-POP のアイドルっていうのは、
うん、
新曲を出すたびにですね、
うん、
あのその曲に関する活動をするのね。あの例えば、
うん、
音楽番組に出演したり、
うん、
サイン会をしたりとか、
うん、
イベントをしたり、
うんうん、
でね、まあ、これは日本のアイドルもまあそうなんですけど、
うん、
でそれをしたらですね、
うん、
一旦それ終了するんですよ。
何を終了するの？
その活動を。
あ、活動を終了するの？
そう、新曲が出ました、
うん、
で、いろんな活動を番組に出て、
はい、
サイン会するイベントしたら、はい、一旦終了するっていうことはどういうことかっていうと、
は
い、うんと、なんていうんだろうな、制作、基本的に分かりやすく言うと制作期間に入る、また次の。
ああ、はいはいはいはい、
だからその間ってあんまほぼほぼ出てこない。
うんうんうん、
うん、日本だとバラエティーとかめっちゃ出るじゃない
ですか。うん、はいはいはい、
うん、でもあんまりそういうのが、まあ今ちょっとわかんないですけど、昔はあんまりそういうのなかったです。だからカムバするんだってってなるとめっちゃ盛り上がる、ふわ。
ああ、なるほど、なるほど。
うん。で、うん、その終わりにこう引っ込むのをグッバイって言うんだけれども、
はあ、
で、新曲を出すとグッバイから戻ってくることなのでカムバックと言います、
ね。ああ、なるほど。
うん、だからカムバってなるとみんながそのメンバーとかが、うん、あのバレないようにだけど髪の色を変えたりとかして帽子をねバレないようにかぶって、
うん、
でツイッターとかの写真を上げたりするんだけど、
うん、
なんか髪の色変えたからカムバが近いんじゃないとかそういう噂
なんです。はあ、そうなんだ、うん、
そういう感じ。
はあ、なるほど。
うん、でこの後に出てくるカムバックトレーラーっていうのがあるんですけど、
うん、
これはこれから新曲出すよっていう予告。
あ、
うん、でティザーっていうのはまあそのままの意味、宣伝映像で、
うんうんうん
うん、っていう感じですね。
はい、
はい、ました。またちょっと分かんなかったら聞いてください。
そうですね、うん、
はい、
はい、
うん、で、まあ、あの、まあ、今はいやもうね世界中で爆発的な人気なんだけど BTS は、
はい、
まあ、彼らをそのまず音楽番組で2年ぐらい1位取れなかった彼らを、
うん、
まあ、1位にした曲であり、
うん、
曲が I20 っていう歌謡年華というアルバムに入ってた曲ですね、リード曲。
うーん、
で、その曲であり彼らを一気にスターダムに押し上げたのがこの歌謡年華っていう一つのコンセプトなんですね。
うーん、
うん、でこれはまあ、で BTS ってその、まあ、前回も言いましたけど、
うん、
2015年に、ですね、歌謡年華っていうアルバムをシリーズで出してます、
うん、
3枚、
うん
うん、歌謡年華パート1、
うん、
歌謡年華パート2、
うん、
そして歌謡年華ヤングフォーエバーの3部作、
うんうん
うん、そう、ここに1位を取った I20 とか、
うん、
前回論文の時でお話ししたファイヤーという、
うん、
今も根強いね人気曲がもう多数収録されてます、
うん
うん、で万端の歌謡年華のコンセプトっていうのがあって、
うん、
まあそうだね、人生で最も輝く、
うん、
まあ、青春時代の不安とか危うさ、
うん
うん、それを乗り越えて前に進む力を軸に描かれた、
うん、
まあ今も青年になってるけどその続いているその複雑な物語、
うん
うん、っていうあの感じで、
うん、
でそのそうだな、誰もが通る道じゃないこれって、
うん、
やっぱり青春時代みたいなさ、
うん
うん、で誰もが共感できる痛みとか、
うん、
あと、まあ、美しい時間の象徴みたいな感じですよね、
うん
うん、で実際には自分は、まあ、私とかはもう年を重ねて、
うん、
そこでバンタンと一緒に体験してるわけじゃないけど、
うん、
でも誰もがそのね、まあ、例えば私とかだったら昭和とかの時代の空気とか感覚に、
うん、
まあ、ちょっとさタイムスリップすることができたりするわけじゃない、
うん、
それに触れると、
うん
うん、でまあそういったそのさまざまな世代にそういう感情を呼び起こすために、
うん、
映像とかね、
うん、
音とかに まあ、いろんな物語の仕掛けをする。
うん、
ことで、うん、まあ、たとえ彼らの言語、言葉を、うん、ハングルとかを、理解できなくても、
うん、
物語、感覚的に物語の中に入り込むことが、うん、まあ、できて、様々な感情を一緒に体験することができるように作られたものです。
ほう。
うん。で、実際に、ビッグヒットのパン、うん、パンさんね、
うん、
パンさんも語ってたけど、
うん、
多様年化っていうのは言葉が通じなくても同じ思いを共有できるようにという狙いがありますとおっしゃってました。
うーん、
うん、で、ボーダー少年団のバンタンが出すアルバムは、うん、青春三部作ってアーミーの中で言われていて、
うん。
うん。三部作に分かれてる。火曜年化がまず、火曜年化シリーズっていうのがあって、うん、でその一個前がスクールシリーズっていうのがあるね、うん、ちょっとほら私が苦手だった
頃、あ、はい、パンクっぽい感じの、
そう、うん、ヒップホップバリバリのちょっと不良みたいなやつで、その火曜年化、次が火曜年化、その後にウィングスシリーズっていうのがありますね。
うーん、
うん、ただそのそれぞれのシリーズがありつつも、
うん、
実はその裏には、
うん、
最初から火曜年化というコンセプトでやられてるわけですよ。
ほう。
うん。で、今もなお続いている。
それは。
一番新しいアルバムの中にもそのちょっとキーワードが出てきてたんです。去年発売なんですね。
ああ、そうなんだ。
うん。っていうものです。で、
うん、
うん。火曜年化を軸にね、展開される、まあ、数々のBTS の楽曲があるんだけどさ、
うん、
あとは楽曲だけじゃなくて、うんとミュージックビデオとかショートフィルム、ショートフィルムっていうのもあるのね、映画っぽい、
うんうんうん、
あとはね CD とかに付属してるちょっとノートっていうのがあるわけよ、
うん、
あとは小説、
小説、
小説、あと前も言ったけどブログ、
うん、
あと LINE 漫画、
その小説とかその漫画を、
うん、
そのなんだ、そのハイブが出してるわけ？
あ、そう、ね、ハイブが出してるのかな。あ、小説は出してるけど、LINE、うん、漫画は、
うん、
ちょっとごめん、でもあれじゃない？著作権はハイブなんじゃないかな。
うん。
関わってるその漫画家さんがちょっとごめん、私わか読んでるのにちょっとわかんないけど。
うんうんうんう
ん、で、これらは全部リンクしてますね。全て、うん、で壮大なメッセージがまあ隠されてた、だから謎解きみたいな感じだよね。
うーん、
うん、だから例えばなんだけど、
うん、
小説だけ読んでもさ、
うん、
ちょっと一枚読んだけどちょっとよくわかんないわけ、うん、その、
あ、小説っていうのはさ、それ何冊も出てんの？
今のところ2冊。
うーん、
うん、
それはさ、BTS のメンバーが主人公になってるとかそういう話でもないわけ？
なってん、
あ、なってるのね、それは。
いいこと聞いてくれたね、
今。そうなの？ちょっと待って、
そこがですね、
うん、
今までになかったコンセプトみたいですよ。本人たちが本名でその物語に出演してるんですよ、
うん、それでも小説だから実話ではないんだよね。
実話じゃない、ただ、うん、本人たちの性格をものすごく加味して作ってるキャラクターを、うん、
あ
ー、だからちょっと別人と思えなかったりするよ、
ね、それさ、年齢とかも、うん、その今の、ね、
一緒
な感じで作ってるんだ。
うん、だと思う、多分。ちょっと待って、だからその小説とかはさ、結局その火曜年化シリーズの時の年齢だから、まあ、高校生、あ、違う、高校卒業したぐらいじゃない？だから、で、その、まあ、ちょっと、まあ、これは別のシリーズで話すけど、そっから大人になっていくわけじゃん。
うん。
だから、その背景にもずっとそれがあるみたいな感じ。そうやって過ごしてきた人として、次のシリーズになってるわけ。うん。だから、全部がリンクしてるから、
うん、
だから意味がないところがないんだよ。その、前言った、パーミッション・トゥ・ダンスの裏のトラックに書かれている文字とか、
はいはいはい、
なんか無駄がないってこと
ですよね。うんうん、まあ全部理由があるってことね。
理由があるね、うん。 で、そうですね。で、このストーリーはさ、まあ、一応、火曜年間のストーリーっていうのは、まあ、表向きっていうか、まあ、デビューの時から構想があって、ちょいちょい実は、出てきてたりするんだけど、
うん、
場面は。
うん、
でも、まあ、一応、その2015年のアイニーチューに始まり、
うん、
まあ、その2020年に出たアルバム、マップオブザソウル、
うん、
セブンまで続いたと、一般には思われてはいたんだけど、
うん、
未だに、ハイブから供給されるコンテンツには、どうも火曜年間を連想させるものが存在すると。
No.
うん、で、これの中に、この火曜年間の中には、やっぱ細部にまでね、理解したいと思ったらね、
うん、
大変なわけ。まずさ、ヘルマン・ヘッスの小説、デミアン。
うん、
あとはさ、
うん、
アーシュラル・グインっていう方、などの、文学作品、オメロスから歩み去る人々ってわかる？
全然わかんない、ごめんなさい。
あ、これね、私も知らなかったんだけど、これがまた、もうね、すごい切ない話なんだけどね。うん、で、これまあ、また後日。で、これはあれですよ、ハッシーも読んでくれた。Into the Magic Shop。
ああ、はい。
うん。これとかをもう理解している必要がありますと。
なるほど。
うん。っていう感じですね。はい。で、今回は、
うん、
まあ、一応、タイトル、まあ、そうね、テーマ6個ぐらいあるんだけど、
うん、
まあ、1個だけ今日、ストーリーについて。
うん。
うん。火曜年間のストーリーはね、うん、まあ、ミュージックビデオですね。ミュージックビデオがストーリー仕立てになっています。
ちょっと待って。火曜年間のストーリーはっていうのは、
うん、
の意味、その意味がちょっとよく分かんなかった。
あ、分かった。うん、ごめんね。ちょっとこれ難しいよね。うん、分かりやすく言うと、で、一旦すいません、皆さん。すべて忘れてください。
一回忘れます。
一回全部忘れましょう。
はい。
はい、ちょっと頭が痛くなるので、
はい、
一回私が話したことは、もう前回分も含めすべて忘れましょう。
はい、
火曜年間という漢字と、
うんうん、
あと、その美しい、ね、儚い瞬間なんだなってことの意味だけ覚えててくれるから大丈夫です。
はい、わかりました。はい。
じゃあ行きますね。
はい、お願いします。
はい、火曜年間というアルバムがさっき、まあ、3枚出たって言ったんだけどね。
はい。
まあ、その中でいろんな曲が入ってるわけだけど、はい。で、いろんな曲が、のミュージックビデオっていうのがあるわけ。
うん。
でね、それがストーリー仕立てになってます。
ああ、そのミュージックビデオがね、ストーリー仕立
て。そうそうそう。はいはい、うん、火曜年間、のシリーズのアルバムの中の楽曲のミュージックビデオがストーリー仕立てになって、
はいはいはいはい、
そのストーリーについて話します。
あ、お願いします。はい、
はい、
はい、
難しいねこれ。まずじゃあいきますよ。
はい。
ですね、3つありますね。はい、3本、はい、代表的な3本があります。
あ、そう、ミュージックビデオが、は
い、ミュージックビデオが、
はい
はい、まず1本目、
はい
はい、これが初めて音楽番組で1位を取った I Need You っていう曲ですね。
うんうんうん、
はい、
うん。
これはですね、オリジナルバージョンとショートバージョン2パターンあります。
うん、
オリジナルバージョンっていうのがですね、
うん、
ちょっと19歳以下閲覧禁止っていう
、
韓国でね、
うん、
ことになりましてですね。
あ、そうなんですか。
うん。ちょっと過激なシーンがですね、
うん、
ちょっと殺人をしてしまったりとか。
ああ、そうなんだ。
放火場面とか。
うんうん。
あるわけですよ。
うんうん、う
ん、で、あんなに不良たちがわーって言って怒って歌ってたのに、突然こう、うん、映画仕立てになってくるわけですよ。
うんうん。はいはい。
はい。で、皆さん、まあ、本人たちが演じてるわけね。その、うん。うん、で、ダンスシーンとかは一切ないですね、確か。
へー。
うん。なんか本当に、もう映画のように撮ってあったと思う。
うん。
うん。ちょっともういろいろ見すぎて、ごめんなさいね。で、間違ってたらすいません。
うん、
で、この、ミュージックビデオは、オリジナルバージョンがその、そうそう、ごめんごめん。19歳以下閲覧禁止だから、
うん、
結局公開が保留になっちゃったわけ。
あ、そうなんだ。
うん。で、ちょっと整理して、
うん、
で、15歳禁になったわけ。
うん。
うん。そうそうそうそう。それで公開されたんだ。
もう。
うん。それはちょっと、だから、過激なシーンも含まれ、
うん。
で、
うん、
でもまあ、 19歳金よりは大丈夫ですけど。
あ、はいはい。
うん。で、もうちょっと短いのもあるのね。だから、もうちょっと柔らかい感じ。うん。うん、で、そうだな、まあ、大人はオリジナルバージョンでもいいかもしれないですね。15金のやつ。
うん。
うん。だからちょっとこれが上がってるかどうか。私がちょっと概要欄に貼るのはショートバージョンだになると思いますけど。
はい。
うん。で、ね、これはね、だから結構、反響が大きかったわけですよ。みたいな。なんか、万端急にこう来たみたいな。
はははは。
うん。
今までのヒップホップとは全然違う感じ
です。そうそう、ヒップホップガンガンでめっちゃ踊り揃ってわー踊ってた人たちが、ちょっと映画になっちゃったわけ。
うんうんうんうん、
で、曲もちょっとやっぱイントロとかも素晴らしいんですよ、楽曲も。
うん。
うん。すごくこう、ちょっとね、ノスタルジーな感じで、
うん。
うん、すごくいい曲なんだけどね。
うん。
うん、で、そう、これで結構、わーって話題になって1位を取ったわけね。
うん。
で、これが I Need You ですね。
はい。
そして、2番目。
はい。
これがですね、火曜年間オンステージプロローグっていうのがありますね。
はい。
これが概要欄に貼っとくんでね。はい。特に覚えなくても大丈夫ですけど。
はい。
うん。オンステージっていうのがあって、これはね、そうね。ちょっと、見ましょう。見た方がいいんですよ。
まあそうでしょうね、多分。
ちょっと説明ができない。で、その、すいませんね、もう次行きますけど。
もう説明、いきなり2に関しては。
ちょっと1回飛ばしますね。
それは、その2個目は1回飛ばすと。
2個目ちょっと飛ばします。とにかく、I Need You は超重要な曲なんで、
はい、
それは言っとかないといけないんですね。
はい、
それで、3つ目がランっていう曲なんですけど、
はい、
うん、走るランね。
走るランね。
で、そうそうそう、ランもミュージックビデオがあって、
うん、
で、この3つだけでですね、20分を超えるわけですよ。
3つで20分超え
?3 つで20分超え。
うんうんうん。
で、全部繋がってるんですよ。
内容がってこと？
内容が。
うんうんうん。
で、もうショートフィルムを見たかのような展開になってます。
はいはいはいはい。
うん、で、ちょっとネタバレだけど、
うん、
まあ、この3つの中で、
うん、
要点があって、物語のね、うん、大きな要素っていうのがあるわけ。
うん。
4年間の、
うん。
で、それぞれが問題を抱えている描写っていうのが映ります。
うん、
7人がね。
あ、7人が問題を抱えて
る。それぞれが、そう、うん、問題を抱えてる描写っていうのが映し出されます。
うん、
そして、キムテヒョン、V 君が、お父さんを刺すシーンがあります。
う
ん。うん。で、今2つ目ね、ごめんね。
はい。
3つ目、結局、この7人は生きてるの？死んでるの？問題。
はぁ。
っていうのがあります。
は
ぁ。4つ目。
うん、
ジン君は何してるのっていうのがあって、ジン君だけが何かを知ってる表情をするんですよ。
ああ、はいはいはい。
うん。で、この3本を見ると、
うん、
まあ、で、ちょっと知りたいじゃないですか。知りたくなるんですよ。なんか、どういう、この先はみたいな。
うんうん、
ということで、みんな小説とかを。
ああ。
読んだり。
それでさ、それを、まあ、その、ちょっと予告編みたいな感じになってるってこと？
予告編とかも出てるんだけど、
うん、
とりあえずは、今ね、今話してる段階とかではこの3本でいいです。
うん、いやいや、その話っていうのがさ、うん、その3本が、その今後続くものの、うん、
あれね、
うん、
ああ、そういう質問？
そういう質問。
っていう風に撮るよね。私もそう思ったかも。でも、
うん、
結構、その長いから、この3本でね、
うん。
で、私この後にちょっと話そうと思ったんだけど、
うん、
私的には、うん、あと、アーミーのね、公式で、うん、アーミーたちの公式に、考察によると、
うん、
この3本以外に、あと、一本見た方がいいよっていうのがあるわけ。
うん、うん。
最後。
うん。
それが Young Forever っていうミュージックビデオなの。
うん。
でそれ4本で完結っていう風になってるんだけど、
うん、
でもね私はですね、
うん、
あのその後にまた出たアルバムのユーフォリアっていうジョングク君のやつと、
うん、
あとハイライトリールっていう、うん、あの予告編みたいな映像があるんですよ、
うんうんうん、
それを見るとよりわかるんです。だからだからその私がハマって始めた時によくわかんなかった、うん、これはどういうことって、
うんうんうんうん、
まずアイネジョを見ろって書いてあるから見たわけ、
うんうんうん、
で結構全然なんかあのソングスの子たちなのこれはみたいなこんなに辛いことがこんなに辛い またあのなんていうのドラマなんだけど、
うん、
こんなに辛い経験を経て今ここに笑顔でいるのみたいな感覚になってくる。
あのそれはあれね、それはフィクションだけどなんか本当なのかみたいに思っちゃうってこと？
だって演技がうますぎて。
あ、そうなのね。
なんでこの人たちこんな演技うまいのって思うわけで、
うん、
まあ次これ見てくださいっていうのがあるから見るじゃん、
うんうん、
これさっき終わったシーンから始まってないみたいな。
なるほどなるほど。
でこの子さっきこの子が飛び降りることになってたけど入れ替わってるとか。
ああなるほどなるほど。
なんでなんでってなっちゃった。
うんうんうん。
でその次これ見てとかで、私はなんかもうちょっとメジャーなものを見ていたのね、
うん、
その割と新しめの方の、うんうんうん、なんかこれ結構古いから、
うん、
このシーンってあれにも出てくんじゃんと思ったっけ、
うん、
でこの色使いって私が最近見た割と最近のやつにも出てきたよとかになってくるわけ。待って待って、どういうこと、どっからどうつながってんのってなって、
はいはいはいはい、
で始まっちゃうわけよ。
そう、謎解きみたいになってく
るね。 YouTube 沼ですよ。
大変だなそれ
で、
うん、
これ大変だと思ったから、
うん、
もう私の生活がおかしくなると思ったからちゃんと週末もう平日は見ない。
うんうん、うん、
で小説あるんだとかさ知っていくわけじゃん、
うん、
でも小説だけ見てもやっぱり分かんないわけ。
ああそうなんだ。
うん、で小説はちゃんとこう本名になってるわけ、メンバーの、
うん、
うん、ってなって、それでもう一回戻ってビデオ見るじゃん、
うん、
なるほどってなるわけ。このことだったのか。
ああなるほど。
だから大変だねよ本当。
なんかそうなんだ。
でこれさ、うん、私今喋ってるから全然伝わんないと思うけど、うん、あのこれ見るともうなるほど、私の言ってること全部分かる。あへーってなると思う。この3つね、まずね、概要欄貼っててね、
概要欄貼
ってて、で私もう1個おすすめのなんかちょっと、うん、もうちょっと余裕のある方みたいな感じで、
はい、
これ全部見るとさらにいいっていうの貼っとくから。
分かった分かった。
そうそう、だからいろんなね、
うん、
またこのストーリーがだからここでは完結してないわけよ結局、
うん
うん、うんうん、でもさ、私たちは火曜年華シリーズだから、うん、アーミー側はさ火曜年華で終わると思うじゃん。
ああうんうんうん
うん、
うん、
大間違いだったって話分かったね。そうそう、だからで私はその3枚目のね、その金曜年華シリーズのあれはもう3枚目を聞いた時に、うん、ウォーキングしながらすごい泣きながらウォーキングしたわけです
よ。ああ
素晴らしくて、
うん、
曲たちが、
うん、
で私は日本語バージョンを聞いてたんだけど、
うん、
歌詞も素晴らしいし、でそのヤングフォーエバーっていう曲は、
うん、
やっぱり BTS とアーミーにとって特別な曲なんだって、その火曜年華シリーズの最後という曲ね、ですごいわかるなと思ったんだけど、
うん、
この曲をあれですよ、2019年だけワールドツアーの時に、
うん、
ロンドンのウェンブリースタジアムで彼らがね、ワールドツアーで、うん、クイーンとかがね、うん、やった時に、うん、やったところでね、彼らがやった時に、
うん、
アーミーからのアーミータイムプレゼントとして彼らにサプライズで、
うん、
あそこの全員の観客がこの曲を合唱したんですよ。
はあ、
でメンバーがみんなこう涙を流してね、
すごいねそれ
っていうドラマがあります。その DVD をブルーレイをハッシーに送ってますからね。
そうか、私まだ
鹿児島行く前にね、
それ見てないわまだ。
今見るときかもしれない。まあ、皆さんね、本当よかったら、うん、まあ、愛二重だけでも、ちょっと面白いですよ、本当。え、なんか、上手ですよ、皆さん演技。
へ、
で、曲もすごくいいし、
うんうんうん、
で、続けて、まあ、3本ね、20分、時間がある方は、ちょっと続けてみちゃった方が結構、グッときますね。
うん、
うん、本当映画館とかね、ちょっとなかなか行けないから、うんうん、でもこれ3本見るとちょっと得した気分になりますよ、うんうん、映画見たみたいってなる、なんか。
なるほどね。
うん。で、まあこの後にもじゃんじゃん続くわけですけど、まあこんなもんかな、今日なんか大丈夫かな、これ。
なるほどね。ひとまずは、その、うん、あれですね、火曜
日。まあストーリーについてね。
に関するストーリーですね。
うん、ストーリー。で、まあ実際、その、このストーリーの中では7人がそれぞれ本当にね、うん、本当に苦しいことを抱えてるわけ。
うん、
で、これを、まあ、乗り越えてね、どうなっていくのか。うん、で、まあ、ちょっとごめんね、ネタバレだけど、うん、まあ、みんないろんなところでもう知っていくと思うので、うん、これはね、ジン君はね、タイムリープしてます。
タイム何？
タイムリープ。
タイムリープってなんだっけ？
ほら、君の名はみたいです。
あ、
入れ替わりじゃないんだけど、入れ替わりじゃないんだけど、タイムトラベルだね。
はいはいはいはい。
タイムリープ。うん。
なるほど、過去に行ってるってこと、未来に行ってる、
うーん、
まあ、そこまで言わない
と、ね、そこは
まあ言わないとね、はい、
はい、
分かりました、はい、
リン君も苦しい、
あ、なるほどね、
苦しいね、それでみんながね、7人が海に行くシーンがあるんですけど、
うん、
それが多分ハッシーが見た川の高校生ですよ、うん、あれと同じ、みんなあの時のあの無心なところに帰りたくて、
うん、
いろいろいろんなことをやるんですよ。
なるほど。
はい。という感じです。
わかりました。
はい。
じゃあ今日は火曜年間の。
これ大丈夫このシリーズ。
いや、もうわかんないです。これからさらに深い話が。
ちょっとなんか言ってよ、一言。
いや、もうわかんないですよ、それ。
とりあえず。
うん、
見て、
うん、見ないと多分分かんないです、
3つね、とりあえず3つ見て、
うん、3つね、
うん、そうしていただける
あれなんですね、その BTS にとってとても大切なコンセプト、根底に流れるコンセプトってことですね、
これは重要です、非常に、
うん、
はい、これを知ってた方がより楽しめると思います、
わかりました、
今もなお続いてます、
わかりました、
そして最新じゃないや、去年の本当ね、コロナ禍に出た日本語版の、
うん、
日本語版じゃないや、日本オリジナル曲、ステイゴールドっていうね、素敵な曲がありますけど、うんうんうん、あの曲のもつながってるみたいですから、もう今もなおつながってるってことですね。なので、ぜひ。
わかりました。
お願いします。
じゃあ、まあ今日はそんなところで。
はい、心配ですが。皆さんお願いします。お願いついてきて。
次回は、
はい、
火曜年間のつ、ね、何についてだ。
ね、そうだな、まあ火曜年間は一旦終わったかと思われたが、
うん、
実は終わってなかったっていう。
そこに関して
のその辺、
うん、その辺の話ですね。
その辺まだ続いてたのみたいな、次のアルバムとかで。
あ、はいはいはい、
まだ続くのみたいな。
なるほど。
うん。今、いろんなエピソードと、いろんな、そのハイブがいろんなことを行ってるわけです
から。あ、はいはい、
そういう仕掛けとかね。
そのあたりについて、じゃあ。
そのあたりで、
次回。
いきますかね。はい。
わかりました。
お願いします。
ありがとうございます。じゃあ、はい、最後に、いつもの。
はい。今日は、はい、ちょっと、私がすごい不安を持ったまま終了するので投げっぱなしじゃないですか、これ皆さんに見てくださいっていう、見ないと分かんないって話なんで、すごい不安なんですけど、そんな時にこの一言がぴったりかなと思った
のでお願いします、
J-HOPE さんの一言、
はい、
皆さん絶対に諦めちゃダメです、希望が大事です、どうでしょうか。
どうでしょうか。
私の心の叫び。ちょうど J-HOPE さんがいいことを。
さすが J-HOPE さんだからね。
言ってくださって、応援してくださって。
希望。
希望が大事で。
希望が大事。
この後、これを知ることにより皆様の人生がより良い方向に行く。はい、
わかりました。
はい、皆さんね、ちょっと本当にお願いしますね。この後ね、またいい話がいっぱいありますからね。
さらなるこう深い沼の話になっていくようです。
そうですね、まあ、はい、だからその仕掛けとかがね、やっぱりすごいなって思う
から。そうなんだね、すごいね、小説まで、そんな小説や漫画まであるんだみたいな。
そうで、 LINE 漫画の方もね、読んでみるといいかなと思いますけど、まあ、LINE 漫画エピソード0なんですよ。だから小説の前の話なんですね。
ああ、そうなんだ。
うん、だからいくらでも作れると思うし、あとはもうやっぱりデビュー当時から、うん、計画されてたんじゃないかなと思う。
すごいですね。
うん、すごいですね。面白い、やっぱり。
なるほどね。
はい。
わかりました。
はい。
じゃあ、次回をまた楽しみにしております。
はい。よろしくお願いします。
じゃあ、今日も聞いてくださってありがとうございました。
ありがとうございました。皆さん、ちょっとね、涼しくなってきてはいるけど、なんだろう。まだ歩きたついか。
まあ、これをね、アップする頃どうなってるか、ちょっとま
た。あ、そうだね。まあまあまあ、皆さん、お体ね、引き続き気をつけてね、
はい、
はい、元気にお幸せにお過ごしください。
はい、
はい、ではまた。
ありがとうございました。